SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
配慮に欠けたドライバーが時として攻撃的な行動に出ることがあります。そのような道路上の攻撃的な行動をロードレイジと呼びます。攻撃的な運転のサインがどんなものか理解していますか？そしてあなたの自動車保険にどんな影響があるでしょうか？このエピソードでは安全運転や責任ある運転基準について考えていきましょう。そしてあなたやあなたの大切な人がロードレイジに巻き込まれた時の対処について見ていきましょう。怒り、疲労、注意散漫、ストレスはよくある精神状態ですが、これらが自動車の安全運転を妨げる要因になります。攻撃的な運転は、運転中に怒りやフラストレーションを感じていることから生じる場合が多くなっています。クイーンズランド大学のジェームス・カービー心理学助教授によると、ロードレイジを引き起こす可能性のある要因が分かっているとしています。ロードレイジを起こす個人についてある明らかな要因があります。そのドライバーが何らかの偏見や固定観念を持っている可能性があります。それは相手の性別だったり、外見だったり、自分より年上だったりするなどです。それ以外の要因としては、時間的なプレッシャーが大きなものです。どこかへ行くため急いでいるときに通行の障害となるようなことがあるとロードレイジの引き金になります。その人がわざとあなたの通行の邪魔をしていると信じてしまうのです。例えばわざと自分の前で追い越したというようなことがいい例です。カービー助教授でした。メディアで一番よく見るロードレイジの例は運転手が車を降りて喧嘩を始めるというものです。しかしこれは極端な例です。実際は他人への暴言から交通違反まで様々な攻撃的な運転行為があります。道路での怒りを伴う行動が危険運転につながることが多いのは、運転手が誤った制御感覚を持つためです。ロードレイジで困ったことの一つに、その時点では実際に運転をさらに上手にコントロールできるようになったと感じてしまうことです。怒っている時にはとても集中しています。違反している人を捕まえようとします。そういった時、自分は優れた運転能力を持っていると誤って信じてしまい、危険な運転行動を起こす、さらなる動機づけとなることがあります。ですから、もちろん問題があります。道路上にいる他のドライバーより優れた技術を持っていると勘違いするのです。カービー助教授でした。一般的なロードレイジには、わざと急にブレーキをかけたり、スピードを落として他のドライバーを苛立たせたり、他の車を追いかけたり、スピードを必要以上に上げる、他の車をどかせるためにヘッドライトのパッシングをする、車間距離をわざと取らないテールゲーティングなどがあります。ビクトリア州だけで毎年テールゲーティングが原因で起きた約2000件の事故で罰金が課せられていることを示す警察のデータがあります。ビクトリア州ロイヤル自動車クラブ RACB のポリシー責任者であるジェームス・ウィリアムズはこのデータを引用しテールゲーティングの説明をしました。テールゲーティングは車間距離が何センチメートルとか決まった数値で表せるわけではありません。なぜなら明らかに道路の状況でそれは変わってくるからです。しかしあなたが一定時間前の車両に近づきすぎているとそれはテールゲーティングです。法律ではテールゲーティングを前を走る車両の後ろを十分な距離を保って走行しないことと定義されています。ウィリアムズでした。 ロードレイジは犯罪ではありません。ですが道路の安全を損なうような攻撃的な運転に関連する行為は罰せられます。例えばビクトリア州ではテールゲーティングをすると最高248ドルの罰金、交通違反点数が課されます。ロードレイジに巻き込まれたら安全を最優先にすることが大切だとウィリアムズ氏は話します。例を挙げてみましょう。車が追跡されるような事態にまでエスカレートした場合、暴行があるなしに関わらず、そのような深刻なロードレイジで自分が安全でないと感じたり、運転するに適さないと感じたりした場合は、警察に連絡して安全な場所に移動し、危険運転を通報し、必要な場合は助けを求めることが非常に重要です。ウィリアムズ氏でした。ロードレイジになりそうな状況になった時にはエスカレートする前に落ち着いて事態を沈静化させるステップを踏むことが肝心です。もし自分が攻撃の矛先になっていると気づいた時には、一番良い行動は落ち着いてその状況から抜け出すことです。他のドライバーを先に行かせる、安全に路肩に寄せるなどの適切な行動をとって状況を落ち着かせることです。ほとんどの場合お互いを全く知りません。ロードレイジの被害者か加害者かどうかは関係なくです。私たちは相手を怒らせたり状況を激化させたりするような行動を取らないことが重要だと常々言っています。ウィリアムズ氏でした。オーストラリア全体のロードレイジの公式統計はありません。ですが2024年の比較サイトファインダーの行った統計では、4人のうち3人のオーストラリア住民がロードレイジを経験しています。自動車保険はロードレイジによる物的損害を保証します。通常は加害者の自動車保険会社がその費用を支払うことになります。ファインダーの保険エキスパートティム・ベネット氏は説明します。事故が起きてしまった場合、理想はどちらの車も停車し、双方の連絡先等の情報を交換することです。今やそれはいつもそうできるわけではありません。どちらかが攻撃的な態度をとっている場合は特にです。もしその場合は、できるだけ早く何が起こったのかを記録するための措置を講じてください。少なくともその車のナンバープレートを記録するようにしてください。ベネットでした。ロードレイジが元で起きた事故の加害者の保険料は通常値上がりします。残念ながら被害者にも同じことが当てはまります。保険金請求が伴う事故であなたの過失があった場合、保険料は上がるでしょう。これは妥当なことです。残念ながらロードレイジに関わる事故であなたが保険金請求をしなければいけない場合、あなたの保険料に影響が出る場合もあります。例えば無事故割引などがなくなる可能性があります。それは保険会社によります。自動車保険会社によっては過失の程度に関して少し緩めの場合もありますし、そうでないところもあります。ベネット氏でした。ロードレイジの状況に陥っているドライバーと同じ車に乗っている同乗者は無力感や命の危険に非常にストレスを感じます。同乗者として最適な対応はドライバーとの関係性などいくつかの要因で変わってきます。カービー助教授は気をそらせたり落ち着かせる方法を推奨します。ですがそれには状況を悪化させる可能性が高い落ち着いてというフレーズを使わないことです。最も重要なことの一つは、相手の怒りが正当であることを示す努力をします。これはトリッキーだねとか、これはちょっと難しいねなどです。これらによってドライバーが状況を理解してもらっている、または自分の考えを正当化してもらったのだと感じて報復しないという気持ちになるきっかけとなるのです。そして相手をどれだけよく知っているかに応じて気をそらす提案をするのも一つです。ラジオをつけたらどうとか、この人から離れちゃった方がいいかもねとか、車を一旦停止しないとかです。カービー助教授でした。もし誰かがロードレイジの行動を常に取るようであれば、 怒りの表現をコントロールするために心理セラピーが役に立てるとカービー助教授は話します。安全で責任ある運転には道路上での注意力、忍耐力、配慮を最適なレベルで維持することが求められます。カービー助教授は他のドライバーに注意を払い、理解し、疑わしくても多めに見て行動するようアドバイスしています。これは自分がどんな状況にあるのか次第だと思います。しかし私のアドバイスは、結論に飛びつくのではなくて、できるだけ許してあげるということです。やられたからすぐに仕返しするという必要はありません。人は間違いを犯すものです。不幸にも道路上の間違いは危険ですし、そのため私たちの反応は大きくなってしまいます。しかし私たちはできるだけ注意して、私たちは皆間違いを犯すのだと理解するのが肝心です。カービー助教授でした。 SBS オーストラリアン・エクスプレインド、ゾーイ・トマイドーのストーリーを SBS 日本語放送、北田和代がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。